岩手医科大学命から。テーマは先週先々週と続きまして3週目に突入いたしました。先天性心疾患について、心臓血管外科学講座准教授の小泉純一先生にドクター西井と一緒にお話を伺っていきます。先生どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先天性心疾患って言ってもこの2週にわたってさまざまなものがあり、そしていろいろな症状もさまざまで、重い子どもさんから、あとは軽くって住んでるお子さんまでたくさんの方がいらっしゃると。で、100人に1人くらいのでしたっけか、頻度でそういう何らかの心疾患をお持ちで生まれてくる子どももいるっていうような話もあって、あと先週はその手術とかね、
手術も伺いましたね。
そのちっちゃなその心臓にこうメスを入れて、その形を整えてみたりとかいろいろなことをやられてるってことを、お話を伺ったんですけど、
カテーテルもありましたしね。
カテーテルもあってね、で、実際あとはもう聞いてらっしゃるこのリスナーの皆さんはおそらく気になってるのはその手術、聞いてるだけでも難しそうに見えるような、その考えられるような手術なんですけども、これリスクって実際 どの程度っていうに、正直な話どれくらいのものっていうに言えるんですかね。
そうですね、大きな手術、人工心肺という、機械を使用して、する手術になりますので、どんなに軽い病気でも一定のリスクというのは、やっぱり抱えることになります。ただ今かなりいろんな医療技術が発達してきてですね、そこまで重症でない方の会心術であれば、その死亡率ですね、これが0.5% とか 1% とか、そういったぐらいまで低くはなってきているというところですね。ただやはり病気によってはかなり重症なご病気もあります。例えば左心低形性症候群とかですね、短心室症であったりとか、そういったご病気ですと少しリスクが 5% とか 10% ぐらいまで上がってしまうような手術もあります。
どれも簡単な手術ではないでしょうから。
そうですね、
でもその中でも、とにかくそのリスクを極限まで減らすようにということで先生方は日々精進されて、
そうですね、
学会を挙げてのそういう対策をされていってるってことなんですよね。
そうですね、いろんなスタッフがですね、その手術にも関わってくれて、そういった、治療成績の向上っていうのがね、得られてるわけなんですけれども、
その手術ですけど、その完治をする手術、それからまず
姑息手術ですね、
完治ではなくその生活の質を 100% にまではできないという手術もあるわけですよね。
そうですね、なかなかそのすぐに修復手術が難しい場合には、そういう姑息手術で一時的にしのいでですね、そして、時間が少し経ってから、修復手術を目指すと、そういった場合もあります。このあたりは、その患者さんの状態とかそういったところを見ながらですね、考えていくということになります。
あともう一つ気になるのが、先生、そのこういう心疾患が発生するというか生まれる原因って何か特定されてるんですか？
多くの先天心疾患って、ほとんど原因は特定はされてはなく、
不明なんですね。
そうですね、もともとやはり心臓の出来上がる過程ってすごく複雑なんですよね。なのでそういうところでちょっとした間違いが起きちゃうと、それで、先天心疾患になっちゃうと、むしろその正常な心臓が出来上がること自体がその奇跡のような感じで、本当にその原因はよく分かってないというところが実際のところなんですね。
じゃあこうそういうお子さんが生まれたからといってそれは遺伝的なものであるというふうな決めつけではないということ。
そうですね、
ほとんど
はそうですね、ただ一部、やはりその遺伝的な要因というのが分かってる病気もありまして、例えば21トリソミっていうご病気だったりとか、そうですね、あるいは22番染色体が一部ちょっと欠けてるようなご病気とかありまして、そういう方では先天心疾患の頻度がね、ちょっと高くなると、そういったデータもありますので、何かそういうご心配だったりとか、そういうことを言われたことがあればですね、こちらの病院でいろいろ検査を受けたりとか、あるいは 出生前でしたら、臨床遺伝科っていうね、ところがこちらもありますので、まあ、そちらの先生にちょっとご相談いただいたりとか、まあ、そういったこともできる、体制にはなっています。
やっぱ親心としてはね、なんかあの時のあの行動が良くなかったのかしらとか、いろんなことをこう考えちゃうもんだと思うけど。
妊娠10週とおっしゃいましたか、だいたい心臓が。
そうですね、だいたい10週から12週くらいまでに出来上がるとまあ言われておりまして、まあ妊娠中に影響するものっていうのも時にはあって、例えばお薬ですよね、抗炎症薬っていうその熱冷ましのお薬であったりとか、あるいは何かの治療でその血液をサラサラにするお薬、抗凝固薬、例えばワーファリンというようなお薬とか、そういうようなお薬っていうのは胎児にちょっと影響するっていうのに言われてますので、まあそういうお薬の扱いっていうのはちょっとね、妊娠の最中は少し注意していただけたらと思うんですけれども。
仮にそれをじゃあ今ラジオ聞いてるその妊婦さんが、あれ私もそういうの取っちゃったとかっていうふうなあったりも、まあ、そこをもうじゃあその自分を責めたりとか悔いてみたりとかっていうところまでは考えなくてい
いのかなと、まあ、必ずしもそれが多くはなくって、多くはですね、その心臓のその発生過程での、まあ、プログラムの、まあ、ちょっと間違いというところがまあ多くなっていると
、そればかりはちょっと予期できないものもあるので、あまり攻めすぎないでねっていうことも大事なメッセージかな
と。そう、なんか10週って言ったら、あの頃にしょっちゅう夫婦喧嘩したなとかね、例えばあの時こういう出来事があって精神的に動揺したなとか、どんなことでもなんかこう食いることにつなげてしまう、
ね、罪と罰じゃないけど、
そう考えちゃうと気持ちがあると困らないですけど、そういうものじゃなくて、
決してそうではないんです
ね。神様の偶然のいたずらというか、そういうことが背景にある
病気なんですね。誰にでもね、起こりうるご病気なんですよね、
なるほど。先生、まあ、その先ほどもお話があった通り、その手術を受けられたお子さんっていうのは、まあ、その手術がうまくいっても成長とともにまたちょっと様相が変わってくることもあるってお話さっきされてましたけども、
そうですね。
ということはずっとそれをまあまあその先生たちとまあこのまあ通院をずっとしていくっていうふうな、まあ一生のお付き合いになっていくっていうふうなこのイメージで撮ってるんですけども、うん、
はい、
その子さんたちはまあ大人になってくると、うん、そのまあ大人になってもずっとその小児科の先生が見ていくっていうふうな、そういう流れになってくるものなんですか。
ですね、今そういったお子さんたちがですね、元気になってどんどんどんどん成人に迎えられる方が多くなってまして、で今そういう方日本で国内で大体50万人以上もういらっしゃると、年間1万人ぐらいずつですね、増えてってるんですよね。まあ、そうするとだんだん成人になってくると、こう病気もですね、だんだんその大人の病気もこう合併してきたりとか、そういったこともありますから、なかなかその小児科の先生がそれを全部見てくっていうのは大変ですから、今それだんだんですね、移行医療といいまして、循環器内科の先生だったり、あるいはいろんなその成人のですね科の先生にこう移行していくと、そういった、そうですね、そういったことが行われるようになってきてます。で、まあ、そういった患者さんをですね、成人先天性心疾患というふうに、まあ、言って、そうですね、まあ、過去にね手術を受けられて、ずっとこう成人になっても見ていかなきゃなんないと、そういったまあ意味も含めてですね、まあ、そういって、診療体制をですね、今従事させてきてるというのがですね、現状にまあなっています。
その成人先天性心疾患を専門とするような先生とかもいらっしゃる。
そうですね、今だんだんと増えてきてまして、
特殊な、ね、やっぱり領域ですし、どんな手術をしたかとかってね、そういうのはやっぱり詳しく分かってないと、
そうですよね、
なかなか難しい世界ですよね。
そうですね、こちらの病院でもですね、循環器内科の先生の中で、まあ、そういった成人先天性心疾患を見る先生がですね、まあ、だんだんと出てきてですね、まあ、そういった受け皿に、まあ、なってきてるというような状況になります。
心強いですよこれまたね。
岩手医科大学はその成人先天性心疾患の総合修練施設というものに認定されているんですね。
はい、そうですね、まあ、やはり歴史的に、ね、以前からそういった治療をしてますので、まあ、そういった成人の方も増えてきてまして、まあ、そういった方々を、まあ、見る体制ですね、循環器内科の先生、まあ、小児科の先生、それから、まあ、ソーシャルワーカーの方だったりとか、 医療相談室の方、まあ、いろいろな方々が総合的にですね、まあ、そういう方々の、まあ、医療的な側面だけではなくって、その社会福祉的なところもね、含めて見てくださっています。
これは各県にそういう認定施設みたいなのはあるもんなんですか？東北地方でも全部であるんですか？
そうですね、東北だと東北大学と、うん、あと岩手医大、
2
か所っていうところになりますけれども。
すごいですね。
さあ、その、うん、なんでしょう、治療ですとか、うん、社会福祉の制度についてなんですけども、実際先生、まず治療をする費用ですとか、うん、ね、その社会福祉の制度を利用することなど、そのあたりもちょっとお話を伺いたいですね。
うん、そうですね、やはり高度医療ってなるとかなり医療費もですね、高額にはなってきちゃうんですけれども、いろんな医療費の補助制度ですね、うん、こういった先天性疾患というのはそういう対象になってまして、まあ、手術治療だったりとか、まあ、カテーテル治療を受けられた場合にはですね、自己負担の額というのはかなり抑えられるような制度設計になってます。で、まあ、年齢だったりとか、いろんな要件で、まあ、その使える制度というのがいくつかあると思いますので、まあ、そのあたりの詳しいところはですね、こちらの病院にも医療相談室だったりとか、あるいはソーシャルワーカーの方、詳しい方がいらっしゃいますので、まあ、そういった方々のスタッフにですね、相談していただけるとご安心できるんじゃないかなと思います。
岩手医科大学にはそういったの専門にいろいろとお話に乗ってくれるような優しいお姉さんたちがいらっしゃいますね。
そうですね、相談室の方皆さんね
お兄さんかもしれないけどね
なってくださいますね。
それはちょっと安心ですよね、
うんうん、家族会などはどうですか？
そうですね、その病気になられたご本人ないしはその家族の方がね、ちょっとその心配だったりとか、そういったこともあると思うんですけど、心臓病の子どもを守る会っていうのがね、全国組織があって、でまあ、岩手にもね、その支部組織があってですね、まあ、そういった団体で、まあ、いろんな活動をしています。いろんな交流会をやったりとか、勉強会みたいなのをやったりとかですね、あるいは行政の方に、まあ、その待遇改善をね訴えたりとか、そういった活動をやってまして、まあ、私ども一緒にね、以前に勉強会をねやったりとかもしてて、非常に優しい方ばっかりで、もし何かね、そういうご心配な方とかいらしたら、まあ、そういったところにね顔出してみるっていうのも一つなのかなというふうに思います。
一人で悩んでいるわけじゃなくて、同じような悩みを持った人たち同士のコミュニティ、
うん、そうですね、
そこに参加すると、うん、自分の悩みが、まあ、聞いてもらえる人たち、うん、同じくこう共感してもらえる人たちもいる、すごい心の支えになりますよね。
まあ、そのインターネットとかね、いろんなところでまあいろんな情報とかはね得られるとは思うんですけど、やっぱりまあ生の声っていうかね、そういうのもすごくね大事なんじゃないかなと思いますけど、
いろんなね難病にもそういった家族会とか友の会とかってあって、皆さんいろいろねそうやって同じこう悩みを持つ者同士というか、それで非常にこういろんな活動されてますもんね。パーキンソンとかでもね、そう、僕もねパーキンソン友の会の方に呼んでもらってお話ししてきたりとかするけど、本当皆さんいい人たちばっかり、
そしてなんかいろいろ困ってることの解決の糸口とか、
そうですね、
ヒントをもらえたり、ね、不安一つ解消でき
たり、
そうですね。
いや、ドクター西井、はい、いかがでしたか？あっという間に時間になって、
本当に、なんかすごくやっぱ重いねテーマだけに、時にはこう胸をつかまれたような、そういうこうギュッとねつかまれたような、こうそういう思いになるような話もありましたが、ただその金メダリストもいたりとか、
はい、
ね、このちゃんと正しい治療を受けれれば決してそんな悲観するようなものでもなく、はい、元気に過ごせるっていうような、そういう希望も話を聞けたような気もします。
そうですね、そしてなんか手術を小泉先生がちっちゃい赤ちゃんから、こう手術してくださっていることになんか頭が下がるような、
そうですね、
本当に思いがする3週間でした。さあ先生、最後にちょっとメッセージなどいただけますか？
はい、じゃあ最後ちょっとねまとめさせていただこうと思います。先天性疾患はですね、100人に1人発生するっていうね、そう珍しくはないねご病気です。で今はですね、医療の進歩もあって 90% 以上の患者さんが適切な治療によって成人に到達できるようになりました。また一方で新生児の時からですね重篤な経過をたどる患者さんもいらっしゃいます。 まあ、そういった方には適切な治療を早期にねすることが大事で、まあ、そのためには早期診断が大事でして、まあ、胎児エコーだったりとか出生後からの成長とか、まあ、症状の観察あるいはまあ学校検診などをね受けていただくことで、まあ、早期発見というのがまあ可能になります。まあ、もしですねそういう先天性心疾患というのが疑われた際はですね、まあ、当院の専門スタッフがですね、まあ、充実しておりますので、内視はまあそういったところで、しっかりとまあ診断を受けていただいて、まあ、適切なまあ治療の内容内視はじゃあ時期をですね、よく相談なさってね治療を受けられたらいいのかなと思います。まあ、その治療の際にはですね、まあ、いろんな福祉制度がありますので、まあ、ソーシャルワーカーさんとですね相談されて、やられたらいいかなというふうに思います。あとはこの先天性疾患はですね、まあ、修復手術を終わられた後もですね、長い年月を経て、またですね病気がまあぶり返してくるといったこともありますので、長きにわたるその経過観察ね通院というのが大事になるというところになります。まあ、当院ではですね、まあ、なるべくですね、記憶が残らないでですね、まあ、2歳ぐらいまでに心内修復手術をね終えられたらということを目標にして、まあ、やっています。まあ、お子さんも長い入院期間はご両親とね、まあ、離れたりして、まあ、寂しくなりますけれどもなるべくご一緒にね、過ごしていただいて、まあ、早期理想早期退院を目指して、やっておりますのでね、何かの際には、まあ、ぜひ受診していただけたらと思います。
この3週にわたってねお話を聞いて、まあ、病気が病気だけに皆さんすごく、まあ、親御さんたちも常に心配だと思うんですけどそれを支えてくれるスタッフがちゃんといて、また友の会のようなみんなでこうそれを情報を共有できて正しく理解できるような環境も整っていると、うん、つまり心臓を治しているんだけどもその親御さんたちの心もまずは心臓の心ですね、うん、心も治しているそういった、まあ、治療これが先生を行っている治療なんだなというのをこの3週間で私すごく感動して聞いてたんですけど、
ありがとうございます。
素晴らしい。そうですね、うん、そしてまた私たちこの番組にご出演いただくのにお忙しいだろうなと思って、うんうん5年ぶりでなんか声かけていいんだろうかっていうところを、でも先生心よくご出演いただけて、
ね、なんか本当に次じゃあ5週ぶりくらい次回5週ぶりくらい、
ね、お呼びいただいてありがとうございます。
お声を聞くときっと患者さんたちも親御さんも安心できる、
う
ん、
そうですね、
うん、というようななんか小泉先生の魅力を感じる3週間でした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。